ちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日はパラダイス崩壊、夫がいると最悪気分の妻へというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、リモートワークですとかね、在宅勤務、それから休日、有給、体調不良、はい、なんであれですね、夫が家にいると思うと一気に気分がだる重になってしまうと、ね、いう奥様、はい、これを聞いてくださっているあなたはいかがでしょうか。なんかこう、何か言われるわけではないのに旦那さんがいるだけで苦痛なんですとおっしゃる方ね、はい、意外と多いですよね。はい、今日はね、夫といると楽しいどころかストレスになっちゃうというあなたへのメッセージになります。はい、旦那がいると落ち着かない、旦那がいると気になって仕方がない、旦那がいるとやりたいことができないっていう方もいればですね、旦那がいるとやることが増える、旦那がいるとなんかストレス、旦那がいると鬱陶しいっていう方もいらっしゃいます。はい、まあでもね、どちらの方もなんだか不自由な感じがしませんか。はい、誰かがいることで普段の自分を封印しなければならないっていう状態ですよね。はい、もともと自宅で旦那さんが仕事をしているっていうパターンもあれば、コロナ禍のようにね、在宅ワークに一時的になるっていうケースもありますよね。奥様自分一人のパラダイスな時間が旦那さんがいることで崩れてしまうとおっしゃる妻がですね、世の中とっても多いんだけれども、これ本当にどうにかならないものでしょうかっておっしゃる奥様のほとんどがですね、旦那さんを変えようとして失敗しています。はい、じゃあ私が変わるしかないのねってふてくされかけたあなた、はい、その私が変わるしかないっていうものは決して我慢せよっていうことではないんですよね。はい、ということで今日も3つに分けてお伝えをしていこうと思うんですけれど、1つ目が夫といるとストレスになる妻、そして2つ目が夫がいてもストレスにならない妻、そして最後に夫がいても最悪の気分にならないために、はい、こんな感じで進めていこうと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。では早速1つ目の夫がいるとストレスになる妻というところから入っていこうと思います。はい、旦那がいると落ち着かない、旦那がいると気になって仕方がない、旦那がいるとやりたいことができない、旦那がいるとやることが増える、旦那がいるとなんかストレス、旦那がいると鬱陶しい、はい、冒頭にね挙げたようなこの悶々としたモヤモヤした状況って本当に嫌ですよね。私のところにね、夫婦仲の問題でご相談にいらっしゃる方は、本当にね、ものすごく旦那さんのことをよく見ているんですよ。はい、まあ見ているっていうよりも見張っているっていう方がしっくりくるくらいですね、よく旦那さんのことを見ています。はい、ということはですよ、なんと、はい、自分も見張られているって感じやすいんですよ。はい、そして見張られた結果よく思われていないって思っていたりもするんですね。はい、そう、自分が旦那さんを見張っているから旦那さんから見張られていると思ってしまう。自分が旦那さんをよく思っていないから旦那さんからよく思われていないと思ってしまう。はい、これね、まるであなたの心が旦那さんを通して鏡に映し出されたような状態なんですね。旦那さんが家にいるとストレスになるという人は自分で自分を痛めつけているようなものなんです。はい、2つ目の夫がいてもストレスにならない妻ということについてお話を進めていきますが、一方ですね、旦那さんが家にいてもストレスを感じないっていう奥様もいらっしゃるんですよね。はい、まあ、実はですね、私も最初の結婚では旦那さんが家にいるとストレスを感じていました。はい、私は28歳で結婚をして、29歳と31歳の時に出産をして、で40歳で離婚をしたんですけれども、この最初の結婚の11年間はですね、旦那さんがいることで本当ね、ストレスを感じまくってたんですよ。 はい、っていうのも私の場合はですね、元旦那さんの仕事がとっても忙しくて、家事も育児もほぼワンオペでした、私のね、うん、で、まあ、私の実家がそこそこ近かったので育児面では頼ることはできたんですけれど、やっぱりこう狭い家の中で不慣れな家事育児に一人バタバタ奔走していたわけなので、そこに旦那さんが休みで家にいるとなるとですね、ペースが乱れることがものすごく嫌だったんですよね。はい、これがまあストレスの元なんですよ。はい、何がっていうと、これね、旦那さんが休みで家にいるってなるとペースが乱れる、これがストレスの元だったっていうことなんですね。はい、自分のペース、自由気ままなペース、まあ、育児も家事も忙しいんだけれど、それを自由にすることができた時間、これが旦那さんがいることで覆されるのがものすごく嫌だったんですよ。はい、ですが、はい、今あえてお伝えしたいのは、そのペースが乱れるっていう部分こそストレスのもとになっているんだよっていうことですよね。はい、でこのペースが乱れるっていうことは、自分のペースが誰かによってかき乱されるっていうことですよね。これが自分のペースを失った状態です。この自分ペースが失われることでストレスが生まれるんですね。っていうことは、つまり自分のペースが乱されなければストレスは生まれないっていうことだと思いませんか？はい、で私のところにいらっしゃるご相談者様で夫婦仲に悩んでいらっしゃる方もですね、まさにこれで相当ストレスを感じまくっていたんですね。うん、でも自分のペースを取り戻すっていうごくごくごく基本的なことをセッションで重ねていったところですね、旦那さんがいてもストレスを感じなくなっていたんですね。っていうか、むしろ旦那さんを上手に使えるって言ったらちょっと旦那さんに失礼なんだけれども、そんな風に変わっていったわけなんですね。はい、でもともと男性はヒーロー気質がありますから、奥様に頼られることはこの上なく嬉しいものなんですよ。うん、だからまあ自分が楽になって、旦那さんもご機嫌よくて、旦那さんがいないよりもいる方がハッピー、そういう風に思えるようになって、素敵な愛され妻に変わっていったんですよね。だからね、私も最初の結婚の時に今自分がやっていることをですね、知っていれば離婚にならなかったかもしれないですよね。はい、そんな風に思います。はい、で最後に3つ目の、夫がいても最悪な気分にならないためにということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけれど、旦那さんがいるとストレスを感じている人はですね、そう感じながらも自分のペースを取り戻そうと頑張っていると思うんですよね。ただそれがいざ自分のペースでくつろごうと思っても罪悪感が芽生えてしまったりとか、心からのんびりできなかったりして、旦那さんがいるだけで気分がめいってしまってるんじゃないかなって思うわけなんですね。はい、で50代のある女性 A さんもですね、旦那さんがテレワークの時に昼寝ができないと嘆いていたわけなんですね。はい、でこの A さんの場合はこの昼寝ができないっていうのはちょっと理由がありまして、夜の眠りが浅くてですね、腰にもちょっと不具合を抱えていたわけなんですけれども、疲れがピークになって頭痛にも悩まされて行ってしまったわけなんですね。なので、心療内科に通ったりですとか、お薬を飲んだり していたんですけれど、なかなか良くならず、半ばこう諦めていたところにですね、私のところにいらっしゃったんですけれど、ちょっとこうセッションを重ねてみると、そういったその外側に現れている不具合以外に相当にこういろんな思いを抱えていらっしゃるかと思ったんですけれどもね、はい、自分の中にある自由さですとか楽しみですとか喜びを全部自分で封印していたんですよ、その A さんの場合はね。うん、自分は楽しんではいけない、私は自由であってはいけない、そして私は価値がない、そんな思い込みが A さんにはあって、こう旦那さんからの視線をものすごくチクチク感じていたそうなんですけれども、何より自分がですね、旦那さんを厳しく監視していたんですね。夫は全然私に〇〇してくれない、夫はもっと丸々するべきだ、夫に対して丸々してはいけないって思うのと同じぐらいですね、私はもっとこうするべきだとか、私はこうしてはいけないっていう呪縛にもですね、 取り憑かれていたわけなんですね。でこういったあの思い込みをですね、3ヶ月ほどかけて丁寧にこうほどいてほぐしていったらですね、あの旦那さんに対して心から慈しみの気持ちが生まれて、今ではお互いを支え合えるような夫婦になったとおっしゃっています。まあね、旦那さんがいてもいなくてもあなた自身が我慢するのではなくて、もっと自由にありのままにあなたらしさでいられたら最高だと思いませんか。 A さんは旦那さんがいてももうお昼寝できるようになりました。はい、ということで今日はパラダイス崩壊、夫がいると最悪気分の妻へというテーマでお話をしてきました。夫婦仲を良くしたいっていうよりも、旦那さんの前でも自然体の自分でいたいなっていうあなたはね、一度お話をお聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日はメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度アップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、気になったらこちらもこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。それではまた、さようなら。